皆さんこんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第26回の今日は、日本のキリシタン殉教地その11としてお送りします。高知県から始めて九州へと入っていきたいと思います。それでは早速、高知のキリシタン。高知県、昔の土佐の国における最初のキリシタンは一条兼定という土佐国司で大名だった人物です。長宗我部元親が台頭した際に国を追われ、妻の実家の豊後に逃れ、そこで洗礼を受けました。一条兼定は豊後の大友宗麟の力を借りて土佐を奪還しようとしましたが、負けてしまい、瀬戸内海の戸島に隠姓して生涯を終えました。最後は信仰生活を熱心にして亡くなったようで、戸島を訪れたバリニャーの神父も、一条兼定の純粋な信仰に心を打たれたと、フロイスの日本史に書かれています。さてしかし、一条家に代わって土佐を治めることになった長宗我部元親は、キリシタンに好意的ではありませんでした。1596年、土佐の浦戸浜にサンフェルペ号というイスパニアの船が座礁したことがきっかけになって、26世人が殉教することになったのですが、サンフェルペ号の積み荷を没収したのが長宗我部元親と奉行の増田長盛です。浦戸の浜は坂本龍馬で有名な桂浜のある岬の反対側の浜です。桂浜の坂本龍馬像は、像の高さ5メートル、台座10メートルで、日本で一番大きな銅像だそうですが、その至近距離にある浦戸浜も、歴史的事件が起こった場所として知ってほしいなと思います。土佐生まれの殉教者。江戸時代、土佐でキリシタンが処刑されたという記録はありません。なのでこの時代の殉教地もありません。しかし、土佐生まれのキリシタンの夫婦、パウロ・タナカと妻・マリアが、元和の大殉教の際に、長崎の西坂で処刑されました。刑場に惹かれていく途中も、賛美歌を歌い続け、役人が鞭打ってもやめなかったそうです。着物も剥がされて、ほとんど裸になっていましたが、衣服や聖像を奪われても、心から主を、口から賛美を奪われなかった彼らのことは、神様が永遠に覚えてらっしゃると思います。また、殉教地ではありませんが、キリシタンだと訴えられて、土佐から江戸送りになり、46年間も牢に入れられて、牢死して戻ってきた人がいます。桑名コアンという医者で、転びます、転びましたと言ったのですが、許されず、死ぬまで牢を出られませんでした。キリシタン宗門の根絶のために、日本がどれほど厳しい政策をとっていたのかが、はっきりとわかる例です。徳島と高知には殉教地がない？さて、徳島と高知は、江戸時代にはキリシタンが処刑されたという記録がないと言ったのですが、江戸時代にはないですが、明治になるとあります。新都発見を機に、長崎で数千人単位で見つかって、信仰を表明するようになった浦上キリシタンと呼ばれる人たちが、キリスト教禁令を掲げた明治政府によって、四国の各県に流廃されてきたからです。彼らは処刑こそされませんでしたが、牢内で過酷な取り扱いをされて死亡しています。だからそこが殉教地だと言うしかありません。このカトリックでは最後の殉教者と呼ばれる人たちのことも、またもう少し時代が進んだところで詳しく取り上げたいと思います。ただ、江戸時代には徳島と高知ではキリシタンが処刑されてはいなかったということはできますね。愛媛のキリシタン。一方、愛媛では、1624年に 柳屋久兵衛というキリシタンが、藩主の加藤義明から、生きだめしという方法で、生きだめしという字は、心意気の息に、試験の死の字を書いて生きだめしという書くんですけど、生きだめしという方法で処刑されています。生きだめしとは、生きているまま、獅子をバラバラにされる刑です。処刑地がどこであったか記録に残っていないのでわからないのですが、城の近くで人が多く集まるところではなかったかと私は思います。松山城に行くと、この加藤義明をフィーチャーしたゆるキャラ、義明くんというのが出迎えてくれるんですが、義明くんじゃねえよと思ってしまいます。全国の名前が義明の人たちには申し訳ないですけど、この義明くん、いえ、加藤義明は、1627年に会津の蒲生家と領地をチェンジすることとなり、会津の若松城に入るのですが、そこでも多くのキリシタンを処刑しています。蒲生家は、蒲生氏郷がキリシタン大名だったので、福島にはたくさんのキリシタンがいたんですが、それが、殉教地だらけになってしまいました。日本全体にキリスト教禁令が発布されていて、藩主は皆、キリシタンを厳しく取り締まらねばならなかったわけですが、それでも藩によっていろいろです。弱い立場であればあるほど、弱い人間であればあるほど、人に残酷な仕打ちをしてしまうことがあるようにも思います。ともすれば私は、キリシタンの目線で考えてしまいますけれども、もし自分が弾圧しなければならない立場になったとしたらと考えると、自分の弱さも考えると考えさせられることですね。もっと詳しく。今日は、殉教って何ってことを取り上げて、もっと詳しく見ておきたいと思います。これはもっと、早く取り上げてもよかったんじゃないかと思うようなテーマですね。今まで散々、殉教地だとか殉教者だとか言ってきたんですから。でも改めて定義を考えてみたいと思います。殉教。殉教と訳される元の言葉は、ギリシャ語のマルティリアで、これは証という意味です。だから、殉教者は証人ということになります。つまり、信仰の真理を表すために、死ぬことさえ惜しまないで証しした人たちという意味です。言うまでもないことですが、キリスト教は死んで復活した主イエス・キリストへの信仰から生まれました。イエス・キリスト自身が父である神の御旨を果たすために、あらゆる侮辱や苦しみ、嘲笑を忍び、ついには十字架の死によって、自分の命を捧げられた。そして自分を死に追いやった人々を許し、彼らのために祈ったのです。この姿こそが殉教者の模範、モデルなので、殉教とはキリスト教の本質的なアイデンティティだということができるわけです。このことを基本としてカトリックでは5つのポイントでもって殉教を定義しています。まず1番目には、最高の愛の証であること。ヨハネによる福音書15章13節には、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないと書かれていますよね。2番目には、キリストの生き方と死に方に一致していること。彼らの生き方や死に方が、キリストの姿を彷彿とさせるものであるということです。非暴力的であり、いやいやでもなく、自ら神への愛のために、人々への愛のために、死に向かう姿勢であることを言います。3番目には、自分の命を実際に捧げること。4番目には、神聖な福音の証であることが求められます。また、5番目には、神の民からの認証。その地域で、称えられ尊敬されていることが条件になるわけですね。6番目に、これが最後なんですが、ローマ教皇による承認と宣言が必要です。 いくら人々に称えられていても怪しいケースがあるので、教皇庁が精査して、教皇が承認宣言してこそ殉教者と認められるのです。以上が、カトリック教会における殉教の定義です。プロテスタントでは一般に、定義を決めてこれによって殉教者の認定をするっていうことをしませんが、教皇による承認宣言という点を除けばほぼ同様に考えていると見ていいかと思います。もっと早く定義をしておけばよかった殉教についてですが、ここでしっかりと押さえて先に進んでいければと思う次第です。以上、もっと詳しくでした。福岡のキリシタン。ようやく九州に入ってまいりました。九州、福岡にはザビエルが来ました。またザビエルかと言われるかもしれませんが、ザビエルです。そして、高山右近もいました。そうです、高山右近もよく出てきますよね。もしかしたらバレてるかもしれませんが、私はこの二人が好きです。この二人が来ていることからもわかる通り、福岡には早い段階で教会が建てられ、キリシタンが栄えました。なのでその反射として、禁教下でも信仰を捨てず、殉教していった人たちが多く出ました。福岡藩は初代藩主がキリシタンでした。黒田官兵衛の息子、黒田長政が洗礼名ダミアンを持つキリシタンだったのです。しかし、洗礼を受けたタイミングがよくありませんでした。父に勧められて、1587年に受洗したのですが、その年に秀吉はバテレン追放令を出したのです。それで親子ともども、表立って信仰を明らかにするのをやめ、官兵衛は隠居して秀吉の追及が及ばないようにしたのですが、長政はそうもいきませんでした。当初は表面的に帰郷したふりをしていましたが、徐々に信仰を捨てていってしまいました。そのおかげで、黒田家は明治に至るまで盤石の体制を維持できたのですが、残念ではありますね。しかし、黒田家のキリシタンは、官兵衛、長政親子だけではありません。官兵衛の一番末の弟に黒田直行という人がいて、洗礼名をミゲルというのですが、この人がとっても信仰熱心で、自分の領地である秋月というところに宣教師を招き保護したのです。そのため当時秋月で洗礼を受けた者だけで2000人に上りました。それで宣教師たちは秋月のことをキリシタンのユートピアと呼んでいました。現在は朝倉市になっていますね。久留米柳川小倉。筑紫平野の中心部、久留米市にもキリシタン城主がいました。毛利秀兼という人です。毛利家は基本的にキリスト教嫌いなのですが、この人は黒田官兵衛に世話になったことがあり、尊敬していたので、その影響でキリシタンになり、その上、大友宗麟の娘をお嫁さんにしたので、とても信仰がいいまま暮らしていけたんですね。それで教会が建てられ、宣教師が常駐し、布教が行われたので、1599年の時点で4000人ほどのキリシタンがいたのだとか。だけれど、関ヶ原で毛利家は西軍側だったので負けてしまい、毛利秀兼も死去したので、信徒たちは1600年を境にチリチリになってしまいました。福岡県の西南部、柳川にもキリシタンが多くいました。柳川を治めた田中義政がキリシタンに好意的で、教会用地を提供してくれるほどだったからです。1601年の時点で400人、1606年の時には少なくとも1400人以上のキリシタンがいたようです。毎年100人から200人が受洗したという記録が残っています。北九州市の小倉にもキリシタンがいました。細川ガラシャ夫人の夫、細川忠興が小倉を治めるようになり、細川忠興はガラシャ夫人の壮烈な死に感銘を受け、しばらくの間キリシタンに とても好意的だったのです。1610年の記録には2000人の信徒がいたと書かれています。この時小倉の人口はおよそ7000人ほどですから、相当な割合ですよね。しかし幕府により禁教令が出されると、細川忠興は態度を硬化させ、ついにはキリシタンを処刑するまでになりました。それもガレシャ夫人の解釈をし、細川家の命運を保つために屋敷を焼き払って自害した小笠原正斎という人がいたのですが、もうこの人は細川家の恩人とも言えるほどの人なので、細川家では小笠原家を旗本衆に取り上げて特別扱いしていたんですけども、その人たちをキリシタンだからと、その息子一家全員を斬首したんです。幼い娘たちまでですから、追放とか何か他の方法がなかったものかと思います。ガラシャ夫人も泣いてると思いますね。ここでブレイク。こぼれ話です。朝倉市と久留米市の中間に立ち洗いという村落があるのですが、そこが隠れキリシタンの村だということをご存知でしょうか。隠れキリシタンといえば長崎で、神と発見された浦上キリシタンが思い浮かびますが、福岡にも同様に隠れキリシタンがいて、迫害期にも村全体で信仰を守って、幕末になって開国されるまでずっとキリシタンの信仰を伝えてきたんですね。それで長崎の隠れキリシタンの人たちから教えてもらって、立ち洗いのキリシタンたちも神父さんに会って教会に復帰したんですよ。開国されてから。今村という村の人が多かったので、今村の隠れキリシタンとも復活キリシタンとも言いますけれど、驚くべきはその数です。その数およそ1000人。この頃明治政府は開国の交渉をしてた時、外国人にたくさん殉教したキリスト教徒は今どうしてるんですかと聞かれて、え、キリスト教徒なんて今もう日本に、そうですね、もう数百年前から一人もいませんよと言ってたんですけども、長崎で5000人、五島列島から1000人、それプラス福岡からも1000人だなんて、日本人はあっぱれですよね。明治政府はびっくりでしたし、日本人の伝え守る心の素晴らしさ、凄さを感じます。さて今村では明治になって隠れていた信徒たちが教会に復帰してきて、それで信仰をあらわにできるようになった喜びで、村一丸となって教会を作り上げるんです。それが今県の有形文化財に指定されています。美しい建造物として NHK でたまーにやってるので、見たことがある人もいるかもしれませんね。またもう一つこぼれ話をしますと、この今村の教会堂に夫と二人で3年くらい前に行ったんですけど、写真を撮っていたら一人の男性に話しかけられたんですね。あんたらどっから来よっとみたいな感じで、ちょっと九州弁下手で申し訳ないですけどね。話してみたら、そこの信徒さんで、最近テレビに教会堂が出たりするから観光客が来て土足で入って荒らしていくようなこともあるみたいで、そのためにこう人が来ると話しかけて、教会ではこうするもんなんですよとかマナーを教えたりするっていうことでした。でも私たちは聖堂に入ったらお祈りしますよね。そういうのを見ながら、その人が、あ、私たちがクリスチャンだと分かって、それでもっと話をするようになったんですね。で、私がキリシタン殉教者に興味があるじゃないですか、関心と言いますか。で、その教会堂はジョアン・マタエモンという殉教者の遺骸の上に祭壇が築かれてるんです。その人のお墓というか埋められている場所を村人だけがずっと分かってて大切にしてきて、教会堂を建てるときにその上に建てたということですね。それで私がその人の話をしながら、殉教地はまた別の場所なのでその場所が知りたいとか、いろいろその人に、ああいう方もいらしたんですよねとか言って話したり聞いたりしてたら、向こうがちょっと、 これ行った方がいいかなみたいな感じで、私、その人の子孫なんだよって。ジョアン、マタエモンさんの、ですよね。自分が知りたいと思ってお祈りしてやってきてみたら、その人の子孫に教会案内してもらってたって。もう夫もそのこと聞いた時から目と口全開で、私たちはあんまりにも驚いてるので、その人がこれも話しとこうかなーみたいな感じで、実はね、私のおじいさんも殉教者なんだけどね、って感じじゃないですか。私も目パチクリしてたんですけど、そしたら、ああ、この人たち興味があるんだなと思ったらしく、じゃあ、普段人には絶対見せないものなんだけど、ちょっとついてきて。でも声出したらダメだよ、とか言って、教会の裏というか横の方に連れて行ってくれたんですね。で、声出さないでって言ったのは、その教会の人にも、外部の人に見せてるってバレないようにしたかったみたいなんですけど、こう、連れてってくれたところに、石があって、小ぶりな石なんですけど、それを見せてくれて、これね、って。キリシタン時代にみんながずっと死を思って拝んで、こう、撫でたりとかしてお祈りしてたものなんだよって言って、キリシタン遺物を見せてくれました。結構撫でられてさすられて、麻滅してるんですけど、角がないくらいに。私はもう恐れ多くて触れられませんでしたけど、その石というか、お地蔵さんでもないですけど、少し形が彫ってあったので、石造物と言った方がいいかもしれないんですけど、もう何でもなく見えるような石でしたね。石造物でしたね。どこにでもあるような感じに。そのように何でもないように見えるように作ったんだと思いますし。でもこれを、こう、触りながら、さすりながら、祈るしかなかった人たちのことを思ったら、あんまりにも悲しいなと思いました。ああ、キリシタンって、切ないなって。時代の恵みに感謝するとか、さらっと言ってしまいがちですが、この悲しみ、切ない歴史の果てに、今があるんだから、本当に心して、今の時代の恵みに感謝しなければと思いました。福岡の史跡地。では最後に福岡の史跡地をざっとお話していこうと思います。時間がないので羅列みたいになってしまって恐縮ですが、福岡市でザビエルが来たのは福岡の港とおそらく博多区の正福寺です。おそらくというのは推測されているということですね。高山右近が踏んだのは、やはり港と博多湾に浮かぶのこの島です。黒田官兵衛と長政は福岡城にいました。三の丸には官兵衛の隠居屋敷跡という碑が建てられています。バテレン追放令が出されたのは箱崎宮。福岡で最初の殉教地とされるのは中央区天神の地福寺跡。現在は水郷天満宮となっています。秋月には教会跡と言われる場所が3カ所あり、殉教地はキリシタン河原と呼ばれているところです。立ち洗いの殉教地は旗門場と呼ばれるところで、わかりにくい場所にありますが、立派な碑が建てられています。久留米の教会は、1カ所は久留米城の城内にあったようです。城下にも教会堂と司祭館があったはずですが、どこだったかは分かっていません。柳川では1618年にキリシタンが刑場で処刑され、教会堂などが破壊されました。さて小倉では、1619年、細川忠興に仕えていた武士、ディエゴ加賀山隼人が処刑されました。ディエゴ加賀山隼人は、高山右近が治めていた、高槻の出身で、10歳の時、ルイス・フロイス神父から洗礼を受け、安土のセミナリオでも学んだことがありました。細川忠興がキリシタン弾圧へと転じたために、斬首されたわけです。殉教地は、日明かりの丘と呼ばれる墓地で、現在は アタゴ公園という名前も付けられています。ディエゴ加賀山隼人は、実は一族老頭18人が殉教していて、みんな2008年に立腹されています。次回以降、他の人たちについてもお話したいと思います。今回は、話したいことが多くて、最後が駆け足になってしまいすいません。でもそれだけ濃い歴史が日本にはあるということですね。感謝しつつ、教訓をたくさん得ていければと思います。それでは今日はこの辺で。また次回お会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。